それでは今日はですね、この主題としては、今言いましたように、神の奥義たるキリストということです。この新共同訳では、奥義という訳語は使われていないですね。さっきちょっと切れてる間に説明しましたように、計画という、プランというふうな言葉を使っているのは世界中の、私のところに50種類、60種類とかですね、たくさんの訳語を参照できますが、全く一つもないわけです。ということは、この新教の訳のこの神の秘められた計画っていうふうなことは、もう全くこの新共同訳だけの得意な訳に過ぎないわけなんですね。そもそも計画ということと違うわけです。奥義、このミステリオンというギリシャ語ですね。これは秘められたもの、隠されたものというものを持っているわけです。こういう、だからですね、いろんな意味を含んでいるわけです。計画という理性的なものですね。これをこうしてこうすると。例えばですね、この、だから従来は奥義と訳されてきたわけです。奥にある、秘められたということ、奥義という意味ということですね。で、奥義っていうので、訳されてもきましたけれども、これはどういうことかと言えばですね、言葉で言い表せないようなことも含めて奥義なわけです。一番大事なことは、例えばこれはですね、愛や真実へのもの、どんなに言葉で言ってて表せないですよね。学問をしたら、言葉では表現できることいっぱい増えるわけです。知識、読む、考えることの集積ですから。ところが、愛ということはいくら言葉を重ねたって意味がないわけです。どれだけたくさんの一千冊の本を読んだところで愛が増えるということは全く関係がない。それ一つも読まなくて昔の人。本すらなかったも愛がある人。キリストの愛がある人はたくさんおったわけですね。だから、ここでキリストこそ奥義である。ミステリオンなんですね。ミステリーという英語はここから来てますが、さっきも言いました。というから、この集会場に参加したように言ったことですから、今では推理小説、ミステリー文学とか言って、もうとても私は一度も見る気がしないああいうものは。誰かが殺された、もう本当にこんなことも聞きたくもないですよね。普通の生活は決してです。人が死んだら見ることないわけです。よくもああいうふうにですね、日常的に台所で遊びながら、お酒飲んだり食べたりしながら、そういうことを見れるととっても不思議なわけです。生涯のうちでですよ、誰でも人が殺されたらこんな、一遍も出会わないはず、ほとんどの人はね。それをみんなの前で見せつけるわけですよ。どれだけ人間の心が汚染されるか、鈍くなるかが、もうすぐに私わかります。自然の空を見る、あるいは友人と飛びが飛んでいると。それは心を記憶するわけです。無限の意味があるわけです。ところが、ああいう推理小説的な、あるいは他のドラマもそう。明らかに作った人が少しでもですね、浅い考えの人を引っ張ろうというのはありありと見えますね。金儲けのために。視聴率が上がったら、スポンサーも余計つくと。対話は金の力なんですよ。そういうことですから、このミステリオンという言葉、英語のミステリーっていう言葉もですね、今では本当に薄っぺらい意味になってしまったけど、本来はそれ隠されたものという、その広い意味があるわけですね。だから、このことを、ちょっと、訳をですね、他の訳も挙げておきます。コメント欄に、ここ、集会所にして読み上げます。The secret which has been kept from all times and generations. The secret, 秘密ですね。The secret which has been kept from all times and generations. ずっと歴史をですね、隠されてきた秘密だった secret. ということですね。それから次、His message was kept secret.神様、イエス様のメッセージは kept secret. 秘密のうちに隠されてきたと。あれ別に、 the secret, hidden from generations. やっぱりここでも secret、秘密。秘密という意味で訳しています。多くもそうですね、他の。The secret that has been hid, 隠された。From the ages and from the generations. The secret that has been hid from the ages and from the generations. Generations and age と非常に長く、永遠ということを強調して表してあるわけですね。そういうことで、これはどういうことかということになりますね。決められたってことは、計画とすると言葉で表現できるようなことになるわけです。ところが、ここで、このキリストですね。キリストは言葉で表現できるだけ決してない。今言って、愛ということも言葉で表現できないわけですよね。愛は優しいとか言ったって言い換えだけです。胸が本当に苦しいとき、あるいは悲しみの涙がいっぱいあるようなときにですね、じーんと答えるような愛だから、これは言葉で言えないわけです。そういう深い悲しみを経験したことのない人、いくら言ったってわかるもんじゃない。わかる人わかる。本一冊も選んでわかる人わかるですよね、愛でも。そういうものなんです。だから、キリストというと、全部の方のことも含んでいるわけです。イエス様はその深い悲しみを分かってくださる。これが分かる。イエス様はそういうお方だって分かることが奥義である。奥義になる。キリストなんですよね。キリスト。ということで、計画としたらそういうふうな意味合いがみんな消えてしまうわけです。これこれこうしてする計画だ。みんなを救う計画だ。みんなが罪をあがなう計画だ。なんてそういう言葉である程度表現できるものに限界されていって、今言ったような愛や真実という本当に奥の深いものはキリストを知って初めてわかるわけです。本をいくら読んでも知識はいくらでも増えるんですよね。特に頭がいわゆる記憶力が良い人、判断力が良い人、いくらでも知識は今日インターネットでいくらでも増えます。でも、知識は無限にありますよね。この本を一冊見ても、これ何から作ってるか。セルロース。セルロースどんなして、その製造法を、セルロースは植物の中でどのように構成されているか。どのようにしてグルコース、ブドウ糖がずーっと連なっている、これセルロース、紙作ってる。同じようにブドウ糖がずーっと連なっても、一方は全部で食べられる。ところが一方は食べれない、セルロース。なぜなのか。のこと言ったら、キリはない、ずーっとね。そんな長い長い分子を繋ぐ。何が繋いでるのか。そのコースは何、どのようにして作られていったのか。とにかく一冊のこういう本を見てもですね、いくらでも突き詰めたきれいな本にみんな知識の領域ですね。一つ一つ何とってもそうです。無限にあるんです。だから知識なんていくら知ってもしても、はるか昔の神言にあるように、多く知ることは疲れると。愛も増えない。心が清くもならない。ということです。むしろ逆ですね。なんか自慢すると。これだけ知ってるぞ。知らないか知ってるか大きな違いがありますよね。例えば一次方程式、数学で。それが全く解けない人、解ける人、ものすごい差があるわけです。特に数学なんかはですね、非常に分かる。片方は0点になる。片方は100点だ。そして100点取ったらなんか鼻が高くなるわけですよね。で、先生方褒めるわけです。で、数学はですね、非常に良くなければ、決していわゆる有名大学入れないわけです。数学で英語で決まると私よく言われたもんですよね。そのぐらいですね、この知識ってのは本当に限りなくどこに転がってるものを追求したら、小石でも砂でもですね、どこからどうしてこの過程、こんな小さな土ができたのかって言ったら、限りなくそれは難しいし、莫大な金がいるんです、それを突き詰めようと思ったら。お金さえあったらできますよね。その辺の石ころがですね、どのようにしてあの石ころになったのか。これすごい長い時間と、すごい研究者と、お金が、すごい機械、機器類が必要なわけです。そんなこともちろんしないから、事実上はもうほとんど不可能ですけどね。もう一つ一つこんな柱でも何でも人間でも眉毛が二つあるから、なんでこの髪の毛どういうふうにして生成されているか、キリがないんですね。そういうことは奥義でも何でもないんです。インターネットというふうなものを使い、いくらでも増えるし、ロボット。ロボットを使い、いくらでも、計算機も一緒にロボットようなもので、もうルート3だ、人並みのぐらい。私らの時は筆算でずっとやってきてたわけです。全部できるんですよね。ルート500でも何でも。すごい時間かかると。一瞬でまた計算機でできるわけです。ルート50とか、ルート500でも。計算機であればね、そういう平方根。 そのぐらい人間ははるかに力が上になっていますよね。で、まあ、そういうことではですね、奥義でも何でもないわけです。数えられるものについては奥義なんてないんです。いくらでも奥があるからですね。ところが、数えられないものに対してはですね、どこまで深いかわからない意味がある。広がりがある。高さがある。深さがあるということです。だから別の箇所では、キリストの深さ、広さ、高さというような言い方で、本来言葉で言えないことを言い表そうとしているところもあるわけですね。ですから、ここのところはですね、秘められた計画って書いてあることは、これだけの訳だから、これはまあ少なくとも奥義とかいうふうに書き直した方がいいと思います。まあ、それで英語で書き添えておくということですね、今の。まあ、奥義というと、私が子供の時から何となく思い出したのは、宮本武蔵の二刀流の奥義を極めているという感じですよね。そういう宮本武蔵って二つの刀をこう両方で使う。これも彼だけは非常に達人だったと。の奥義というようなことで、子供のとこ、ことを覚えています。これは日本でですね、剣を使う人いくらでも武士としておったのに、それ誰もほとんど叶わないと。これはもう特別に奥義を身につけとるんだということになりますが、そんなことは極めて少数の人だけができることですね。例えばモーツァルト、バッハ、ベートーヴェン、ピアノなんか一遍聞いたら全部弾けるとかいう子供のとこから。布、薄い布買うとどっからでも弾けるとかいうんですね。途方もない能力を持った人。それはもうピアノ演奏の奥義を分かってるんでしょうね。その、だから歴史上に一人や二人しか三人しかいないわけです。そんなんでなくて、キリストの奥義っていうのは、本来誰にでも与えられる。求めをさらば与えられるって言ったら、キリストそのもの、奥義そのものであるものを与えられると。しかもそれがずーっとですね、from all times and generations って強調されてね、ずっといかなるとこみんな隠されてきたのに、キリストは現れてから初めて知るようになったという、それぐらい大変な出来事だったんです。人間がですね、現れてから何万年、何百万年と。万年。ずーっとそれ分からなかった。日本人のほとんど今でも分からないわけですよね。99% までキリストのこと全く無視している。NHK なんかそうで。何かというと、神社、仏閣、四国遍歴、88箇所はですけれども、キリスト教に関する本当に出さないですね。民間放送全く見ないから分かる。まずそうですね、スポンサーがつかないから。まあ、とても残念なことです。だから一層そういうふうに日本人だけ、この霊的世界では孤立した島ようになっているわけです。で、このキリストの奥義、この奥義とはという意味ですね。だからこの二十七節。この奥義は異邦人、それまで神様も唯一の神様を知らなかった異邦人にとってどれほどの栄光に満ちたものであるかと言ってますよね。それを知らせようと。栄光っていうのは前も言いましたように単に光じゃないわけです。キリストが持っているものすべてをこの表現でしか言えないから仮に言っているわけです。ですね。だからキリストの栄光というと愛も真実も永遠性も清らかさも美しさもみんなをこれを総評言ってるわけです。キリストの栄光。私たちも死んだら、キリストの栄光に似たものとしていただけるという約束がありますね。そういうことを一言で言えば、うちにおられるキリストだと。そしてこのキリストを信じて受け取ったら、私たちも死んだらその栄光、あらゆる清さ、力、喜び、ばっかり、そういうものですね。それが与えるという希望なんだと。キリストと我らの希望、の、ビザンの霊言に書いてありますよね。栄光、そういうものは、常しえに神にあるということです。人間世界にはどんなに科学技術が発達しても全く一歩もここには近づけないわけです。むしろ逆になる。日本の若者、少し前に、毎日新聞の欄にですね、 ヨーロッパのルール、重要な学者が書いていたこと。他のヨーロッパでもアジアでもですね、様々な政治家に悪い人、下手な、運営に下手な人がいっぱいおるけれども、それに対抗して発言する大概若者がおる。今のミャンマーもそうですよね。命がけで反対だと。撃ち殺すという軍がですね、考えられないような暴挙は50人もということは、死んだ人でも50人。交通事故でも死ぬのほんのわずか。大怪我をする人はるかに多いわけです。腕を打ち抜かれた、肩を打ち抜かれた、太ももを打ち抜かれた。生涯障害者になってる。強い催涙弾をしたら目が悪くなって目が見えなくなるということも起こるわけです。そういうふうなことがもういくらでも現実に起こっているわけですね。で、そういうことが起こっても起こってもですね、科学技術発達。で、日本人は、それでも若い人たちが反対の罵し上げている香港でもそうですね。ところが日本は、不思議なほど若い人が全く声を上げない。というふうに、これヨーロッパで観察した学者もそう言ってる。私もそう、ずっと言ってきましたよね。これだけ科学技術が発達して豊かになって、若者でも車を走らせたり、私の時4畳半が標準だったんです。テレビも冷蔵庫も何もない部屋だけですよ。何の不自由もなかった。私はさらにアルバイトの大学に大学の4年になってから、さらに下げるために3畳の部屋で我慢したわけです。それでも勉強に何の不都合もなかったわけです。たった3畳ですよ。今は1戸建てだよ、マンション買って。月4、5万、5万も6万もですね。もう贅沢にも切りがない。ところがそういうふうに豊かになって、精神は発達したらそうじゃないわけです。前も言ったように。世界的にも若者の自殺率が高いと、ぐんと高い。世界一ぐらい高いと。そういうこととですね、さっきも言ったように、若者が大学にいっぱいおるわけです。東京なんか、短大もよりか900も。数えきれないぐらい大学みたいにいっぱいあるのに、ほとんどどこの大学も声を上げないわけだ。ね。そのぐらい若者の精神内容が自分中心、この狭い狭いスマホごちごちいじったりですね、娯楽やら行事やら、そういうことに力を入れると。何でもかんでも面白い、ゲラゲラ笑ってたらいいっていうような感じですね。テレビもそれに迎合してるわけです。で、まあ、前も言ったのこの聖火リレーなんてなんでこの時期にするのかと。あれも莫大な金が使われたの、ほとんどこんなことは NHK でも言わないけども。ほら、県ごとみんなの国ですごい警察に配備ある交通整理、そのためにいっぱい費用をかけてるんです。そんなことよりはるかにですね、コロナの大震災何万人もまでおるわけですね、被災です。そういうことの人のためにすることいくらでもあるはずです。それラジオの方ではですね、あの聖火リレーもうやめろ、絶対私反対だというような意見を6時の、で、水事とかしながらというラジオをしますが、ラジオではそのニュースをまず言ったりします、アナウンサー。あんな聖火リレー私絶対反対だと。ところがテレビになってみんなが喜んで聖火、こんなもんですね、みんな見てる場面を延々と流すという、比べてみたわけですね。もう最近もテレビもあんまり見ないけど、録画しておいて必要なところだけを部分的にパッと早送りできるから見るという形にしてありますが、まあそういうことです。ですから、日本人は知らず知らぬうちにだんだん、これは経済だけじゃなくてですね、若者の精神世界も萎縮してあるわけです。そういうふうな時にあってですね、私たちキリストを信じた者は、その奥義たるキリストを少しなりともですね、証をしていくというわけですね。これは、さっきも証ということもありましたが、証は神様が何をしてくださったか、何をされたかという、そのことを証言することなんですね。自分の考えを言うことではない。自分の感情を言うことでもないわけですね。でも、神様がこのように喜びの感情を起こしてくださったというと、これは証になるんです。でもその神様乗っけにして、ああ、これして、美味しいもの食べてくれ、嬉しかった。これ何でもない証でも。 でも神様はこういったものをですね、貧しい国では食べられないものを特に与えてくださったと感謝すれば、感謝する心を与えてくださったということになる、これ証になるわけですね。どんなことでも証になる。またどんなことでも自慢の種になるということです。自慢と証は正反対ですよね。私はうっかりすれば、私たちは弱いから、こんなことしました。こう思います。考えます。ということを言いたくなると、それは証とは違うわけです。もちろん意見を言うことも大事です。でも意見は人がおるだけあるわけなんです。この人の意見を聞いて、またこの人の意見、また別。いくらでもある。それで民主主義というと、時間がかかると言われますね。そこにつけ込んだのがヒトラーなんです。徹底的に民主が抑え込んで、国会議員の火までつけて、これは共産党にしろってみんな逮捕して全部撲滅していったんですね。今度はユダヤ人こそ敵だと言って、全部引っ取られて、約600万人を殺していくと。とにかく歴史の中にはですね、とっても想像できないようなこと、こういう歴史を知ること、だから何が必要なのか、になるんです。ところが遊びのことばっかり、ゲラゲラ笑うことばっかりすると、そんなこと何も見えなくなるんですね。過去の歴史にどんなに苦しいこと、悲惨なこと、いっぱい世界中の人が経験してきたか。その上に今の私とおるんだけども、過去の歴史を学ばないものは、私たちの楽しみだけ求めるようになる。動物的ですね。動物の食べ物ばっかりに必死になっておるわけです。はい。そういうことですね。前も言いましたね。GoTo トラベル、GoTo イートなんて。そういう観点で本当に贅沢極まりない。7億、8億としか食べられない状況になり、医療も受けられない。それを見てですね、一体どうしてその遊びに関しての地位が莫大な金を投資してきたわけですね。それもみんな一言言えば、その奥義たるキリストを本当に知らないからです。キリストを知ったらさっきも、勝浦さんの話でたけど、何十年も寝たきり、私もいつ行ってもあれは拷問と同じだと、いつも感じてきたんです。それに耐えて、ね、過去を振り返ってもずっと寝たきり。小指から上しか、風呂も排泄も食事も起き上がるも何にもできない。明日も明後日も10年後もずーっとそうだったと。どれほど耐え難いことか。と思います。そういうのもできないですよね。私も1ヶ月余り入院しとったけども、まあ痛くて嬉しかった。そういう長い長い苦労と本当に比較にならないよ。今こうして話もできる。まあちょっと病気全部治ったわけじゃないけれども、また何かで、またちょっと亡くなるかどうかわからないということもありますが、それはこの秘められた計画、計画っていうのは違うんですよ。奥義を知ってたから。言葉に言えない愛、真実というのは計画と違いますよね。この奥義であるキリストを知ってたから、それに不思議と耐えれていったらですね、その寝たきりって嘘の普通の人のように話もできたわけです。これこそですね。私だったら政治や経済、いろんな歴史のこととか、あるいは音楽のことを話すから、1時間、時には3秒、いくら、まあこれで私帰ると言わないんだけど、1時間も続くということ、おりるにあったわけです。賛美は祈りだから歌いつつ祈るということもできるからですね。で、まあ彼が得意な方向だったからね、この賛美を歌う。まあ演奏することはできないから歌うこと。周囲の人はちょっとでも歌って一緒に自分も声、小さな声でやっても歌うと。そういうふうに、これはまさに奥義なんです。ミステリアに隠されてる。普通の人がとてもそんな寝たきりになって、ニコニコって話したら絶対できないんで、永久にできないと思うんです。あの人たちは元気に始まって、結婚も出て、子供も出て、孫も出て、喜んで、自分は起き上がることもできないと。そんなこと思ったら、どうしてですね、喜んだりできるだろうかと。だから、飲んだり食べたり、結婚、子供、いろんなこと、また別の世界の喜びや、力、忍耐というのは別のところからもらっていたからだということは、はっきりわかるわけですね。私はこの最初、まあ、この紹介の最初から私、そういうことで紹介を受けたずっと何十年か見てきて、まあ、いろんなこと彼あったですよ。絵の子は突然取られて、絵の子は完全同化した。勝浦さんは普通の人間ですから、様々な問題を持っておられたわけです。 心のトラブルがあった。それも私もよく知っています。でもそういうことを超えてですね、人間誰しもそんなあるわけですね。それを超えて神様は支えられた。これは紛れもない事実、証なわけですね。どんなにグラグラしている人でも、罪を犯した人でも、神様は憐れんで、しっかり掴んで、私たちを求めたらしっかり掴んでくださる。また罪を犯して、また立ち返るだけ、また掴んでくださる。そしてその奥義たるキリストをいただけるというわけですね。私自身もそれを繰り返してきたわけです。まあ、そういうようなことで、この一言。その奥義とは、あなたの内におられるキリスト、栄光の希望だと。内におる。だからこその内なるキリストがそのように仕向けるわけです。耐える力も与える。簡単な空を見てもですね、様々な思いが浮かんでくる。それは内なるキリストがそうしてくださるわけです。音楽家いうものはですね、その内なるキリストは音楽化されたものですね。普通の人のこんな思い浮かばん。浮かんでも私は全く楽に書けない。こんなパソコンがあったらなんとか表すこともできますが、神様のそういう奥義であるキリストが音楽化されたものが、ああいう天才と言われる音楽家たちですよね。またそれが絵筆になって書けると。神様の奥義である完全な美でもあるから、それを表して少しでも多くの人にですね、また自然を別な美で味わう。で、さらにそこからまた本当の自然に向かうと。そういうふうなこともですね、神様のこの奥義たるキリストが形を変えて、いわゆる絵ですね、色彩とか、その位置づけ、レイアウト。そういう形で能力になって、ひらめきになっておると。福祉的な事業を起こしていろんな人を助け、まあ、そういうこともですね、また神様はそういう具体的に助けようとする力。それを奥義であるキリストが、内なるキリストが促すわけです。その促しにおいて、この日本語聖書を前から繰り返して言ったように、ヘボンなんか自分の子供さえアメリカにおいて、まだ江戸時代の最中に、迫害の最中に、はるばる命がけで渡ってきて、ということですね。で、こういうふうな聖書が私たちに読める一番元は、ヘボン、あるいはその次にブラウンとか、そういうことにあるわけです。それからさらにこの中国語をたくさん持ち込んでいますが、本来の。これは中国でさらに中国語に訳した命がけのヨーロッパからの宣教師たちのおかげなんです。この一冊の聖書にもそういうふうに数知れない人たちに命がけの働きが埋め込まれているわけですね。そういうことを分かるようになるも、少しでも分かるようになるも、この奥義である。キリスト様がおるとですね、過去のことも積み重なる人々の愛や労苦もだんだんと感じるようになるということです。で、そういうキリストを私たちは述べ伝えていると。というですね。まあ、そういうことの中心となるのが罪の許し、心の魂の問題。それから死という最大の問題の復活ということ。それからさらにこの世界、宇宙はどうなるのかという最終的な決着であるこの最後に新しい天と地という問題ですね。それ三本の柱になっていますが、決してそれだけじゃなくて、それにそこからいろんな今言ったやつ、日常的な様々なことも、奥義であるキリストがうちにおったらですね、揺らいでも揺らいでもまた元に戻らせていただけるということ。で、すべての人はキリストに結ばれて全くものとなるように、その一人一人が個性が違うわけですね。個性が違うままに全くものとなっていくようにと、すべての人たちに教えてる。言葉でも教えてるというわけです。で、そのためにパウロも苦しんでおるんだと。しかも私のうちに力強く働くキリスト、奥義たるキリストの力によって、それをさせまいとする。ですね。滅ぼそうとする力と霊的な戦いをしているという。だから本来、キリスト者はみんなこういったこと。いかに小さいレベルであっても、このパウロが言っているように、ルターが前にも言った。我々がキリストを信じたら、小キリストになるという。どんなに小さくても、小さくても、小さなキリスト。大きなキリスト、十字架で国に打ちつけられる苦しみも甘んじて受けた。私たちも少しなりとも苦しみを甘んじて受けようと。これが苦しみのかけた、 キリストの苦しみに関してかけたところの私たちのパウロが身をもって満たしていますと。喜ぼうとしてはいくらでもおりますね。でも苦しみを甘んじて受けようとしては少ない。だからキリストの関わる苦しみのかけたところを自分の苦しみを少しなりとも補っているということで言っています。はい。そんでこの短い箇所はですね、様々な意味が詰まっているところなんですね。だから一言、私たちの一番の人間の奥義はというと、永遠の奥義は2000年前も3000年前も、これはキリストだ。みんな含まれるということになります。はい、以上です。